寺町クラブがお届けしておりますインターネットラジオ番組ロストチャレンジ、第1回目のゲスト浅田渉さん。浅田さんにはアークトークコンピレーションとアークオーディオの資産と題して、2006年から2010年まで取り組んできました大手に寺町クラブのプロジェクトで何を目指してきたのか、その内容について紐解いていただいています。第4回目はこのインターネットというメディアと、そして阪神・淡路大震災、さらには東日本大震災、そうした震災のありようについて、既存のメディアとインターネットというメディア、その関わり、さらには相乗効果についてお話をいただいています。どうぞお楽しみください。
メディアのこういうネットラジオっていう話と、最初に、山口さんからまあこの、こういうふうな収録をするっていうふうなお話がまああった、前段も含めて言うと、やっぱその震災っていうふうな今の時期にこういう話をするっていうことのをどう考えるかっていうことがやっぱりあったと思うんですけど、山口さんが、はい、読売新聞でしたっけ、あれ何でしたっけ、朝日でしたっけ、失礼しました、朝日新聞の方で、の山口さんの、取材されて書かれているその文章を読みましたけども、現場、被災地にいないけどもできることっていうのをどう意識するかっていうことの話っていうのは、僕もすごい何ていうかな、こう興味深いとかいうような感じじゃなくても、なんかこう完全にそのパターンに陥ってるというか、自分はまあ、西にいながら何ができるかなってことを自分なりにやっぱり考えるんですけど、そういうことと今のやっぱ現場から離れているっていうこととか、現場に近いからできること、いや離れてるから、離れてるなりにこういうことができるっていうふうなことっていうのは、今の話はすごく関係してくることやなと思ってますね、
うん、不在と非在ってよく言われるんですけどね、うん、そこにいないっていうことは不在なのか非在なのかっていう、うん、要はもっと言えば、まあ、これまた言葉遊びですけど、不営利と非営利と無営利は違うみたいなことで、そこにいないんだけど、しかしできることはある。極端に言えばそれは被災地にいないけれども、被災地のためにっていうことは当然何かはできるし、そこにいないからこそできることもある。それは不在、そこには不在なんだけども、できる。いや、そこに非在だからこそ、そこにいないという、存在していないからこそ、できる。存在しないということを決めたからこそできる。多分それが多分非在ということだと思うんですけどね、もう現地には行かない、うん、ここでできることをとことんやるんだと、うん、そこにいるっていうことをもうもはや選ばないっていう、まあ、そういうことによって出てくる私も当然あるんだろうなと思います、うんうん、展示でそれはあのアークオーディオっていうものをやっていこうとしていった時に、特にそのアークトークコンピレーションを最初の収録をしていこうという時に、自治体による文化政策も含めた、事業評価というものがどうしても数で評価される、うん、でそれはあの数だけをこう稼ごうと思えば梅田のですね、一等地でやった方がいいに決まっている。それはベースの人がいるからですよね、うん、そうではない時に、数で評価するって果たしてどうなんだろうか。それは限界集落っていうものも、限界集落ですって言っても、そこにはものすごい、美味しい、なんか食べ物があったりとか、食べ物だけではなくて、お祭りがあったりとかしてる。なんかその比較する単位がなんか全てこう平均値になってしまってる、来ているのことに、何かその抵抗するかのごとくに、多分今回そのアークオーディオやアークトークコンピレーションというものがセットとして展開された意味があるように思うんですね。それはソーシャルではないけれども、パブリックに自治体のお金が流れていった催しを、あるいはその事業を推進する上で、こういう表現の仕方、あるいは評価軸をずらすっていう、そういう意味合いがあったと思っていて、ラジオは廃れたかもしれない。確かに昔は NHK の、ラジオも聴取料というのを取っていた、取らなくなった、みんなタダで聴ける、うん、でみんなテレビはあの視聴率を気にしつつも NHK は、受信料払ってくれという、うん、でなんで払わなあかんねんというふうに言うと、でワンセグというものがどんどん増えてきた、 でその中でもう一度なぜかインターネットラジオっていうものでラジオの復権っていうものが始まっていった。でそうしたなんか流れと何かこう重なる部分があるよ、それでいいのかっていう問題提起としてそのフォーマットを借りてる、しかもそれが声であるっていうところに、何かその原始的な人と人との関わる上であのおはようっていう時に声かけるっていうのと何か似たその声の部分に、原点に戻るかのごとくに何かその立ち返ってる。でそれはそこにいなくても楽しめるっていう、そういうメディアとしての表現としてこのポッドキャストがあり、転じてそれは、そこに、いない人がいるからこそ来れないとか、あるいは、行きたくないとか時間が合わないとか忙しいとか、そこに来ない人がいるからこそそれをどうそこに残し、もう一回パッケージングし伝えていくのかってことを考えたことも、何かその一つの世界観がなんか、共通する小さな実践かもしれないけれども、そこにこう挑戦する先にあるものは実はものすごい大きな何かである。だからそれぞれが、そういうことをこの3人に言わないけれども、同時多発的にそこがおもろいと言語化せぬままに進めていけてる話かなという気がしています。
ちょっと時間もじゃあそろそろ10分超えましたんで、
これ8時半までで
したっけ、あ2時間でしたっけ
2時間
ごめんなさい、6時半までと思ってる、そういうことであと20分ありますけども、そうですね、ちょっとその音声で今回、ポッドキャストっていうことで、もちろんその大阪この場所でない人まで聞けるっていうふうな、状況っていうのをこれから作り出していくっていうことなんですけども、同時にさっきその西成の、街頭テレビの話をしましたけども、音声メディアっていうもの自体も、ちょっと考え方を変えれば情報発信で遠くに飛ばしていくっていうことと同時に、音声メディアを通して地域コミュニティどう作るかっていうこととかもあると思うんですよね。でそれはそれこそ、本当に今回も、それこそ山口さんが神戸の震災の時に、関わっていらっしゃったいろんな活動の中でもよくその名前が上がってくる FMYY さんとかは結構その多言語放送をやってると。だからその、非常にコミュニティが、国籍を超えていろいろある、いろんなコミュニティが混在しているようなエリアの時に、やっぱり音声のメディアっていうのは、つまり言語を、これは今我々日本語でやってるわけですけども、その多言語放送っていうものが結構いろんなところで、地域コミュニティを作っていると、その時に、地域の人たちが電波を通してそのある一定のエリアで、その電波を合わせた時に情報共有ができる、今どういうふうな状況になってるかっていうふうなことの、事例っていうのもよく紹介されていて、僕はそれはそれですごい重要なメディアやなと思ってるんですね。もうメディアの役割っていうのが本当にそう、情報を受け取るっていうことと、その情報をもとにして、連帯できるというか、そういうふうなこと、浜松の方でも外国人の方が結構多いエリアでそういうラジオ放送やったりとかで結構有名な取り組みありますけども、なんかその、今回今多言語の話しましたけども、なんかそのラジオっていうものを通して、その特にこれは電波の方がかえって、連帯感は強まるのかもしれないですけども、そのエリアで今流れている情報っていうものを聞いているっていうこと自体がコミュニティを作るみたいな、なんか状況っていうのもまた一つ興味があるメディアとコミュニティの作り方っていうようなことはあるなというふうにちょっと思ってますね。鎌中さんという今日はお客さんが来てくださってますけども、
様子も分からずちょっと聞いてたんですけど、
そうです
ね、何をこうメモをされてるのかものすごい興味があるんですけど、
ちょっと微暴録書いてあったんですけど
鎌中さんいつの間にか Mac ユーザーにな ってますけども、ちょうど Windows ユーザーだったはずなお客さんが Mac ユーザーになってることに気づいてはい、
でも興味があるなと思って聞いてるんですけども、ツイッターとかソーシャル的なメディアっていうのがすごい普及してきてる中で、いやなんでこんなに広がってきたのかなっていうようなこともなんとなくこう漠然と考えてることがあって、その中で山口さんがいいねっていうのが、すごく秀逸した言葉だったなっていう 話をおっしゃってて、まあ、ツイッターでこれはないんですけども、なんかその前の布石としてあのテレビとかで、うん、まあ、共感を覚えるようなではなくて、へーっていうボタンを押してくれましたよね、はいはいはい、なんかあんなんもその浅田さんが言ってたどこかに属すじゃないですけど、はい、なんとなくこう意識が共有できることの安心感みたいな、
はい、
そういうのになれる体制みたいなのが整ってたっていうことがあって、うん、こうパーッといろいろ広がっていったっていうのが一因なのかなと思って、ツイッターとかって日本で結構前からありましたよね。
そうですね、結構前から2007年でしたっけ。僕割と初期に知り合いがあのめっちゃガジェッターというかその詳しい人からかなり初期に勧誘されて入ってて2年ぐらい放置してました。
そうですね、いやだからそのいつどのタイミングでそういうメディアのツールが出てくるかっていうので広がり方もかなり変わると思うんですけど、昔ってもちろんそういうものが何もなかったわけで、そういうところに例えばツイッターがパンとあっても、もちろん広がりようがないですし、みんなそれに対してのニーズもも
ちろんそう
ですし、信頼性も全くないと思うんで、そういう意味であのいろいろとこう情報が氾濫していて、で最も信頼していたテレビや新聞っていうのがどうやら、企業として成り立っていて、情報も、本当の情報としてよりかは編集されて、その企業寄りの、自分の企業に、有利な情報を流しているらしい、うん、っていうようなところで不信感を覚えて、今はそのネットラジオであったりソーシャルなメディアっていうところに安心感を覚えてるところもあると思うんですけども、うん、逆に言うとそれ以外テレビで入ってくる情報っていうのもやっぱり貴重な情報機能だと思うので、うんうん、まあ、両方見ながらバランスよく、まあ、自分たち自分でやっぱりその知識を情報を、分別してその上で広げ上げていくっていう作業が必要なのかな
と。そうですね、あのメディア、まさにその活用されるメディアの特性っていうものが、本当にそのリアルな社会に馴染むっていうのはもうそれは本当にリアルな社会と連動してる話ですよね。今こういう風な社会になったからこういうツイッターっていうものがやっとこう環境整ったなと、うん、2007年時は誰もそんな使ってなかったんですね。で今
2006年の7月錯綜してました。
2006年の7月か。でもその時はほとんど使ってしまいませんでしたね。 一部のこう IT ウェブ系の、ことに結構詳しい方は使ってたと思いますけども、でもそういうふうな、そのメディアがどう使われるかっていうことの環境が整った、でツイッターが使われるようになったと、今度はツイッターが使われるってことが使われるような空気っていうのがもう一回こう社会のリアルな関係に もろ影響してて今で、その環境が作られたら次また新しいメディアが出てくるっていうようなことやと思うんですけど、一つやっぱり、大きく変わったなと思うのは、まあ本当にですよく言われることで、結局そのテレビとか新聞っていうものを今要は既存メディア VS ネットっていう風な構図っていうのがずっとあったと思うんですね。結構長いことこれやっとんなっていう感じだったと思うんですよ。でテレビ局とかがネットともやっていかなあかんというようなことで、結局その放送と通信っていうものをどうやって混ぜていけるかっていうアイデアをみんなこぞって出そうとしてたのが2005年6年とか、まだ7年ぐらい前続いてたんですけど、結局あんまりこう画期的なアイデアで出なくてですね、まあ番組をせめて YouTube にもう一回アップするっていう、テレビ番組自体が、番組の会社自体がそういうことするっていうふうなこととか、まあ要は収益モデルとしても結局広告か課金、ユーザーの課金成果みたいなことしか出なくってっていうふうなこと で、一方でやっぱりネットはってずっとて、マス側が言ってた理由の大きなところっていうのは、やっぱ2チャンネルみたいなもので代表される結構匿名のメディアっていうものがいかになんかええ加減な情報流してるかみたいなことばっかり続いてた。でもまあ2チャンも別にスレッドによってはめちゃめちゃちゃんとしてるんですけど、うん、そこばっかり続いてたけど、もうもはやそれが言えんくなってしまったし、Facebook とか Twitter とか、まあ、Twitter でも、まあ、もちろん名前伏せてやってる人もいますけど、なんかそのある程度さっきもそういう話をしてたんです。ラジオをする側の意識というか、情報リスナーがいて、それを話すリスニーというか、その言う側の意識っていうことを話してたんですけども、もうまあ慎重になりますよね、やっぱりね。下手な情報は出せない で、ね、だから自由に発言したいし、自由に所属から外れて匿名の情報で言いたいことを言うっていうようなメディアは当然それはそれで別に担保されててしかるべきだと思う。それなくなったら息苦しいと思うんで、それは担保されつつも、意識的に情報を発信する人っていうのは自分の実名を持ち、自分の責任のもと自分の実名を晒してるからこそつながれる仲間たちとちゃんと情報編集して伝えるって意識になって、そこがどんどん台頭してくると、やっぱりテレビ的にも昔みたいな、戦い方というかね、ネットに対するなんかこうあんまり根拠のないような、こうテレビってまあ大体こうおじいちゃん方がいまだに会長とかで仕切ってて、最近ね一人亡くなりましたけども、あの大体そういう世界ね、鍋常さんみたいな世界なんで、あの本当にそれが続いてたけども、やっぱりもうええ加減その批判ってできないっていうか、もう使う側がその批判浅いよねってこと分かってきてるわけで、ってなってきた時に、じゃあ取り込むなら取り込むなりに、テレビ局っていうとかその新聞社みたいなものがどうやってソーシャルメディアって今のその使ってきてるものどうやってこううまくタッグを組むかとか、さっきも言ってたように、要は偶然に自分の想像できないような情報と出会う可能性もあるテレビみたいなものっていうのを、逆にどういうふうにソーシャルメディアっていう側もこ うまく使うかみたいなことっていうのを、そこでなんかやっぱりすごい面白いアイデアが出てきた方がいいなっていうふうにやっぱ思いますよね。だからもう VS 構造じゃないな、対立っていうことでもないなと思いますね。うん、
何なんでしょうね、
何なんでしょうね。だからって言ってこうコラボレーションしてるかって言ったらそうじゃないんですよ。
バーサスっていうのは基本的に1対1なんですよね、うんうん、
はい、
要はタッグマッチはあるかもしれないけど、
はいはいはい、
その敵と、まあ、要は勝者と敗者がいるわけです。最終的に、まあ、引き分けがあるとしても、で今までの既存のメディアの構図だとか、あるいはその官と民という時の構図であったりとか、あるいはその役所と市民とか、全部それはどこかで関係が固定化され、かつ
そうです、ね、
フラットで、つまり引き分けではない構図になっている、
うん、さっき の我々の知る権利という話ですね、うん、まさに、うん、
そこは、改めて非常にこう小さな力はないかもしれないけども、発信しているというよりはなんかこう奥ゆかしく、なんか比喩としていいのかどうか分かんないですけど、わざわざ垣根の向こうから、つまり道路から見えるように盆栽を見せてるような
、はい、
で季節感を味わってもらっている、そういう営みな気がする。つまりその何が言いたいかというと、ソーシャルメディアとかっていうことだとか、あるいはその、ポッドキャストっていうものが、そのなんだ、ボイスグローブとか、あるいはそのなんで人気を見せんねんっていうのは、多分あの、割と年配の方からの、あの反応であったと思うですけど、それって何か縁側を作り直すような作業な気がして、
はいはいはいはい、なるほど、
入ってこれる、うん
うん、そうかもしれないですね。
要は誘ってはいるかどうか分からないけれども、あのこちらが気づけばどんどん、あどうぞよかったらお茶でも飲んでいきませんかっていう、なんかその縁側のオーナーはこちら側なんだけども、つまりプライベートな空間なんですが、しかしそれがパブリックにもできるっていう、そののりしろの部分もまさにメディアとしてインターフェースとして、作り続ける、その縁側の形が複数までできた、
はいはいはいはい、
そういう印象がありますね、
はい、そうですね。でソーシャルメディアとかのこういう話の中で、やっぱその縁側的なことっていうのはやっぱすごい僕も感じるんですけども、結局そうなんですね、バーサスの構造じゃないっていう時に、じゃあ何なのかっていうふうに考えると、バーサスじゃなくてお互いがお互いの入れ子になってるっていうふうな気がするんですね。まあこれは例えばさっき役所 VS 市民の話したら、役所の人も市民ですよね、意味で市民の人やって、役所に勤めてる勤めてない関係なしに会社員であったりとか、いろんな、要は24時間生きてる中でいろんな立場がある、でも立場があるけども別に会社員として町に帰ってきてるわけじゃないし、なんていうかな、そのそれぞれが今どの立場で喋ってるかっていうことを、もうちょっとこういい意味でフラットにね、そういうことが公私混同っていうふうなことに言われがちなのかもしれないですけども、そこをある種いい形でコミュニケーションしていく上で、まあ、もうちょっとこう戦略的なのかもしれないですけど、超える、そういう関係を超えたところで語っていけば、俺マスメディアでお前 なんか市民メディアやってるやつやろみたいな構図にならないはずなんです、本当は。理想を言えばでならないところの出会いの場として、縁側的なこうでもなくてその私でもないような場っていうのがやっぱりあるなっていうふうに思ってて、そこの部分っていうのをどうやってこうメディアの中でも作っていくかっていうようなことはすごいやっぱり思いますし、でこのこととリアルな何て言うかな、こう社会というか地域のコミュニティとか含めてむちゃくちゃ連動してるっていう意識がある、うん、あるので、当然そうそう、メディアの話をするときにもちろんメディア上で起きてることっていうだけには収まらないんですけど、なんかそういう、中間領域をどうやって作っていけるかっていうことはあるでしょうね。やっぱりすごくすごく注目され、どういう話をしてもこの話になりますね結構、うん、
いかがでしょうか、
うん、
はい、いやいや、何か先ほどのその選択肢というものに対して
縁側発言がすごく腑に落ちて奥ゆかしやメディアなんだなとかいい表現やなと思いましたけどね。
なるほどですよね、うん、もういやでもそうですね。
いやいや、なぜかというとその最後その盆栽には趣味が現れるじゃないですか、
はい、
だから多分ソーシャルメディアはきっと趣味が現れるから、あのなんだろうな、その好み、千人おれば千人の楽しみがあるみたいな話で、あ、いい時代が来てるねっていう感じがしますよね。だから共存できますよね。
いや、そうですね、うん、
共存するときにその共生ではなく共存っていう時もやっぱりあるわけで、うん、要はその積極的無視をするとかね、そういうとこもあるんですが、今はなんか互いに反駁し合いながら何かこう利用してるっていうか
ね。まあまあそうですね、うん、
そこがなんか巧妙だなと思っていて、うん、例えばクローズアップ現代と NHK の番組がニコニコ動画と一緒に連携するとか、
うん
うん、でこれは別に迎合してるわけでもなく、あの一つおもろいと思うんですけど、無視できないからこそそれを取り込んでいこうとする何かその思考があるような気がする、
うん、
そこにはやはり若干どっかでバーサスの構造を隠蔽してるという気がしていて、
そうですね、あ、そこはね結構一周回った話やと思うんですけど、やっぱりそのすごく分かりやすくは、震災があった時に中学生が流したユースリムの情報を公認したっていうことですよね、あの NHK が。あれはすごいなと思いましたけども、でもすごいなと思うけど一方でそれは公認するやろって話なんですよ、うん、それ公認せえへんかったら何してて NHK って話で、だからそういうふうなもう何ていうかこうお役所的なこういや立場があるからっていうことを超えないといけない危機っていうのが今いろんなところにあって、なんかその時にすごい、ある種そのバーサス構造があったんやけども、結果的にそういう風に何かを認め合って、そのことがなんかバーサス構造を隠蔽するっていうよりはもうより次の段階に行ってほしいなって気がしますよね。やっぱりまだバーサス構造を前提にしてるっていうのがちょっとやっぱりそれはどうかと思う、どうかっていうかもっとそこを面白くなったらいいなと思うし、
編集の仕方というかもっと番組の場合は編成なのかも、テレビの場合は編成かもしれないですけど、細切れに情報番組があのスポンサーが変わって看板が変わって変わるがごとに10分 の, あのとあるコーナーで、はい、とある事故の話を10分やるから、
はい、
全部同じレベルの深みでしかないっていうありますよね、
はい、
だから3時間見ても結局全然情報が深くならないって、そこを今度実はあのバーサスしてる暇があったら、
はい、
各自分のメディア自分のメディアの特性を生かしながらそこの編成の仕方を、はい、一つの局の中で言えばその24時間の中での編成の仕方もあれば、ひょっとしたら NHK も含めての民放 6ぐらいの柱の中での住み分けとかが起こってこないとあかんのちゃうかなっていう、もうそういう時代が来てるんちゃうかなという気がするんですよね。
まあこの話をするとちょっと長くなると思うので、うん、簡単に言うとそういう点においてそのポッドキャストというものにおけるですね、そのステレオという言葉の捉え方がなんか面白いかなと思う、今後なんかまたこの話を一周回ってできればなと思うんですけど、ラジオで AM と FM がねバーサスの構造に置かれてると思うんですよ。で AM は AM っぽいとかっていう言葉がね、
うん、
FM に対して重ねられる
時
があって、それはもう6時間ぶっ通しの トークというかその、なんて言ったんだろう、ぶち抜きワイド番組がだんだん出てきてるわけで、うん、FM においても、おいても FM においてこそかもしれません、分、うん、かんないですよ。でただその FM は昔であるとステレオの装置で聞いていて、そこには定義があったんですね。聞く立場がその固定され、聞く側 の、 その座り位置が固定されていて、右左というのがある。それが今度はヘッドホンになっていくわけですけど、 AM って本来はもうステレオ放送を今基本的にやっていない曲がほとんどになったので、一時期 AM ステレオってもありましたけど、なんかこういう話になると長くなっちゃうんですけど、まあ、かいつまんで言うと AM ってそのながらの仕事を支える上で、あるいはその複数の人がその、例えばちゃぶ台を囲みながらある天元天の音でこう聞こえてくる、そのモノラルの音でも良かったものがだんだんこうステレオ化してきていって、で座る位置だとか聞く側 の、 そのパーソナルな立ち居振る舞いを固定している気がしているのです。で何が言いたいかっていうと、テレビもまたその画面というものに対して生態するっていう風にこうどこかでその関係を固定化してると思うんですけど、ポッドキャストってこれがまた両方あるなと思ったということなんですね。
なるほど。
その聞く側 の、 その座り位置とか座るあの聞いてる環境っていうのをどこかで何かこう定めてる気がしていて、うんうん、でしかしそれがいつでも弾けるからっていうその自由さがそれをあまりあの意図させない気がしているのです。その時間軸がずっと流れてる、うん、そのラジオと違うっていう、なんかそんなモノラルとステレオっていう風に言うときに、その天元であるっていう部分とそれを何人でどう聞いてるのかっていう話、その声のメディアとしての特性と、一方でそれをどういうなんていうのかな、時間と空間においてそれが消費ではなく味わわれているのかっていう、なんかそういうもので考えていても、この我々が今もう一度ラジオっていうものを引き合い出しながら、そのある時間と空間において展開されるこの場をどのようにまた、誰かのそれぞれにとって、聞くことが自由に保障された場において、再度味わってもらう環境を作るのかっていう点においてなんか面白いなと思って、なんか一人で楽しんでらっしゃる、楽しんで
ました。あの、まあ、時間なんです。ですけども、音声っていうところで今日はアクオーディオっていうのをまあやっていた流れでこの話を、どういうふうな、まあ、このチルコロという企画で、アクオーディオ的なことを活かせるかっていう話がまあ今日のテーマだったので、あんまりあの、映像とかの話もしながらでしたけども、やっぱり一方でその今まあユーストリームでもうどんどんどんどん今この現場っていうものとかが配信されるってことも非常に簡単にできると。でアークオーディオでやってきたことっていうのはもちろん生放送ではなくて、むしろアーカイブを聞く、どんどんどんどんアーカイブが溜まっていって、その時にコンテキストがこう見えていくっていうふうなことに、僕はすごくポッドキャストって便利やなと思ってたんですね、使う側としても、あの、うん、っていうふうな意識があったんですけども、それはユーストリームもアーカイブされるわけですよね。でなった時に、じゃあ、マルチメディアになっていけばなっていくほど音声だけじゃなくて映像も見れて、しかもリアルタイムでっていうふうになっていけば、そっちの方がいいのかっていうと、その時にやっぱり、いやポッドキャストっていうメディアの特性っていうのもあるよねっていうことを、僕は結構その音声っていうのは割とこうパーソナルな時間を共有しながら聞くことによって深めれるっていうので、僕個人の、思考としても、何かこう考え事をするって時はユーストリームとかの番組を見るよりも、おそらく一回編集された音声っていう形で、個人的に個人としてこうその音声に向き合うっていうのが、まあ、結構自分の思考として向いてるなっていうのが、あるので、ポッドキャストっていうメディアはまだ、必要、まあ、あと物理的にながらができるっていうのも当然ありますよね、移動しながら聞けるとかっていう風な、非常にまあよく言われるラジオの音声メディアの特徴として、なんかしながらできるからねっていうのもあると思うんですけども、なんかその辺を、もうちょっとこう次に詰めていく中で、今後こういうポッドキャスト、ネットラジオっていうような仕組みも使ったチルコロっていう現場をどう作っていけるかっていうのは、まだ話すところはあるんやろうなって気はちょっと最後に聞いてていろいろと思いましたね、はい、
アークサウンドじゃなくてアークオーディオだったっていうところ、
そうですね、
何か鍵がある
か、はい、
この後の場所も良かった。
あ、はい、そこは大丈夫です。
と あのじゃあ、締めて、締めて、あ、そうですか、
これリレーしていきますので、
あ、そうですね、
その、リス2位の人に、
はいはい、
そうですね、こう聞かれるのだよっていう何かそのメッセージを込めて、はいはい、
そうですね、じゃあ次のリス2位を一旦山口さんが紹介していただいた方がいい
か
と、
は
い、
次はですね、扇町ミュージアムスクエアという場所をずっと担い続けて、その後も、コモンカフェというものを、仕掛け、まあ、一人でそういう場をプロデュースしつつ、誰かにそういう委ねることもずっと繰り返しながら、うん、何かそういう場を生み、そしかし、なぜかなくしてきたりもしている、そういう山の、
広瀬
さん、まあ、の会社でお勤めなんですが、少し会社の立場を離れて、個人の立場でなぜそういう場作りと、そして、そこにおける多様な人の、まあ、いわば出会いとつながりなんですけども、そういう場を作り続けてきたのかということについてお話をいただければなと思っています。
はい、はい、じゃあ最後に、いや山野さんとは、僕も、一時期、同じマンションを、同じマンションを鍵を持ち合ってた仲なのであの非常にお世話になっている方で、ちょっとしばらくお会いできてないんですけども、あの今日のお話と、山野さんの活動とかっていうのは非常につながるところがあるなというふうに、まあ、勝手ながら思ってまして、やっぱり山野さん、これは山野さんがここを聞くかどうか分かんないですけど、山野さん自身のすごく僕は個人的にああすごいなあと思っているところは、彼が会社員であるっていうことが僕はすごいことやなと思ってるんですね。これ逆説、あのなんかこう一瞬回った話かもしれないですけども、どう見てもある意味この動き方の部分を、見ていくと、どう見てもこれ会社員の動き方じゃないんですよ。 今まで僕がこう会社に勤めてる人っていう、僕の勝手な会社に勤めてる人のイメージからは大きく外れている方で、つまり彼が、どちらかというと、まあ、それはもちろんいろいろあると思いますけども、どちらかというと彼にはいろいろその動いていく上での基準っていうのが、その組織の基準っていうところ、組織が目指している基準っていうところと違う軸っていうのはやっぱりずっと持ってらっしゃって、でそれをその都度、まあ、例えば演劇の、そういうマネジメントというか場を作ることとか、コモンカフェっていう場所をいろいろこう、何か、場所を持ちたいとか実現する人たちが共有できる、まさにコモンな場所だと思うんですけど、いうふうな場所とか、あと、まあ、外国人、大阪に住む外国人をどういうふうに交流するかっていうふうなコモンスタイルっていうようなこともされてたりとか、いろいろ本当にメディアも作られたりとかしてるんですけども、やっぱりその彼の編集視点みたいなのがあって、そこで動いているところに、そこの部分っていうものの入れ物としてなんか会社にも入っているっていう風な意識な感じなんですね。だからこう先にやっぱり山野さんがいて、山野さんがこう動ける環境として、その会社もあったりとか、場合によってはその入れ物では動き抜く部分は個人であったりとかっていう風に、自分が動ける環境のためにいろんな組織とかをうまく使ってらっしゃるなっていう風な意識があって、そういうこととさっきのこうメディアの対立構造みたいなことを出していくみたいな話っていうのは結構近い、あの話としては全然こう関係ない話じゃないなと思うんですね。やっぱりあくまでその人がどういう人かっていうことを基準に考えていくとこがソーシャルメディアの中にもあって、所属っていうものから人を見ないでいろいろとこう情報交換をしていくみたいな流れっていうのは、これから加速することはやっぱ間違いないなと思ってますし、なんかそういった意味で山野さんのお話も久しぶりにいろいろとお聞きしたいなっていうふうに思いますんで、まあこれも今後続くということなので、はい、1回目ラジオを、まあ、ネットラジオを作ってきたという立場で、浅田がちょっとお話をさせていただきました。ありがとうございます。
はい、はい、ありがとうございます。
はい、じゃあちょっと締めますけど、ということで、この番組は名前は決まってませんけど、おそらく、若干のジングルがついたりとかしながら番組が編集されて、近々アップされることと思いますので、また聞いてください。それではどうもありがとうございました。